次に予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、田口真一、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、山中太子、日本共産党、玉造淳一、立憲民主党、水垣和俊、茨城自民党、田村恵子、公明党、村上典夫、茨城自民党の7人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の田口真一委員が、観光事業者が感染症対策を求める観光客の変化に対応し、コロナ禍を乗り越えられるよう、どのように観光振興策を進めるのか、と質問したのに対し、知事は、国の GoTo トラベル事業の効果を最大限に取り込むべく、感染症対策を講じ、新たな集客コンテンツとなる大型イベントの開催支援や、著名人を活用したプロモーションを展開する。また、3密を避けたアウトドアへの誘客にも取り組む。誘客と感染症対策を両立させ、旅行者の安心感を醸成し、早期に観光需要の回復を図る、と答えました。他に、コロナ禍における高校生の就職支援、信号機の整備なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠委員が、コロナ感染者などへの偏見・差別の抑制はモラルの問題だが、それを逸脱した行為が発生しており、歯止めが必要である。不当な偏見・差別を禁じる罰則規定付きの条例を制定すべきと考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、議案提出した不当な差別禁止などを盛り込んだ条例の制定と合わせ、法務局、労働局、警察などの法的措置が可能な機関と連携を強化し対応する。その上で取り組みの効果が不十分であれば、議会でも議論してもらい、罰則を含めた抑制力のある措置も検討する、と答えました。他に、茨城子ども SNS 相談、久慈川を活用した誘客策なども質問しました。次に、日本共産党の山中太子委員が、県民からの国保税引き下げの要望は切実である。特に子どもの数に課税される均等割額は、県国保運営協議会から多子世帯負担に配慮が必要、との意見も出ており、軽減すべきと考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、軽減措置導入を国に要望し続け、国の少子化社会対策大綱に、子どもの数に応じた国保料の負担軽減を行う自治体の支援が明記された。早期実施に向け国に働きかける。県が市町村に交付する、国保特別交付金でも多子世帯に着目した対応などを検討すると答えました。国民健康保険料の均等割額とは、国民健康保険の加入者の数に応じて算定される額のことです。少子化社会対策大綱とは、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の指針であり、令和2年5月29日に閣議決定されました。国保特別交付金とは、県内市町村国保の状況に応じた財政調整等を行うため、県から特別交付金として市町村へ交付するもののことです。他に、あすなろの里再編整備、筑波特別支援学校分離新設なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一委員が、東京電力福島第一原子力発電所処理水の海洋放出に対する国の取り組みについて、 これまでの経緯をどう評価し、本件として今後どう取り組んでいくのか、と質問したのに対し、知事は、処理水の処分について、地域社会や環境へより影響が出ない方法が本当にないか、検討経過を含めて具体的な説明を国へ強くお願いした。また、国民あるいは諸外国から理解を得られるよう丁寧に説明し、具体的な風評対策の内容を早急に示すよう国に対し意見を述べたところである、と答えました。他に、水戸医療圏の現状と課題、コロナ禍の県民生活支援なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣一俊委員が、新型コロナウイルス感染症の影響から技能実習生など外国人材の不足が懸念されるが、対策は？と質問したのに対し、産業戦略部長は、外国人材支援センターを活用し、解雇された技能実習生と県内事業者とのマッチングに努める。企業説明会などを通じ、外国人留学生の県内定着を図るほか、外国と連携し、就職面接会の開催や介護実習生の育成に取り組む。さらに、ICT を活用し、生産性向上や国籍に関わらず、選ばれる就労環境の実現を図ることで、中長期的な視野に立った人材確保に取り組む、と答えました。他に、企業などの農業参入、河川整備なども質問しました。次に、公明党の田村恵子委員が、不登校対策では学びの機会の確保が重要である。フリースクールなど民間施設との連携や支援も含め今後の取り組みは、と質問したのに対し、教育長は、県では家庭訪問やカウンセリング、各種相談などにより、学校への復帰に一定の効果を上げている。また、不登校対策連絡協議会などにおいて、フリースクール関係者と情報交換を行っている。今後は、フリースクール利用の参考のため、活動や料金を一覧できる資料を作成・周知するなど、支援のあり方を前向きに検討していく、と答えました。他に、糖尿病重症化予防の推進、農業用ハイプラ処理対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の村上則夫委員が、生活に困窮している子どもたちを救うためにも相談体制を充実するとともに、学校と関係機関とが連携し適切な支援につなげる必要があるが、今後どう取り組むのか、と質問したのに対し、教育長は、茨城子ども SNS 相談など子どもたちが相談しやすい体制を整備している。また、様々な家庭環境にある子どもたちをケアするため、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーや市町村との連携を強化し、適切な支援につなげていく、と答えました。他に、県民の暮らしを豊かにする企業誘致の推進、農作物などの盗難防止対策なども質問しました。